こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。僕には鳥の言葉がわかるは、動物言語学者の鈴木俊樹による科学エッセイです。東京大学で研究を続ける著者が、シジュウカラを中心とした鳥の鳴き声を長年観察し、鳥の声に単なる感情表現ではない構造的な意味があることを明らかにしていく過程が描かれます。本書は研究成果そのものを専門書として提示するのではなく、発見に至る試行錯誤、観察の積み重ね、仮説を検証する面白さを一般読者に開くことを目的としています。鳥のコミュニケーションを手がかりに、言葉とは何か、知性とは何か、人間と動物の境界をどう考えるべきかという根本的な問いを投げかける一冊です。科学の最前線を扱いながらも、読み口は平易で、自然観察の魅力と研究の手触りが両立しています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シジュウカラの鳴き声を言語として捉え直す視点。本書の中心にあるのは、鳥の鳴き声を感情の発露や単純な合図としてではなく、意味を担う言語的な体系として見る発想です。特にシジュウカラは、危険、仲間の呼び出し、移動の合図などを使い分けるだけでなく、複数の要素を組み合わせて機能的な文を作る存在として描かれます。ここで重要なのは、著者が鳥に人間の言葉を無理に当てはめるのではなく、観察と実験を通じて鳥側のルールを見つけていく点です。言語の定義を人間中心に固定すると見逃される現象が、行動学的な検証によって立ち上がってくる。つまり本書は鳥の話をしているようでいて、実は言語の概念そのものを再定義する本でもあります。読者は鳴き声の聞こえ方が変わるだけでなく、言葉を特権的に考える前提にも疑問を持つことになります。次に、観察、実験、仮説検証で発見を積み上げる研究の現場。本書が単なる動物観察機で終わらないのは、研究がどのように進むかを具体的に示しているからです。著者は野外での細かな観察から違和感を拾い上げ、実験によって仮説を確かめ、結果を解釈し直すという地道な作業を繰り返します。鳥の行動は一見すると偶然や個体差に見えますが、条件を整えて反応を比較すると一定の規則性が浮かび上がる。このプロセスは、発見とはひらめきだけで生まれるのではなく、疑問を捨てずに観察を継続する姿勢から生まれることを示しています。また実験は結果を出すためだけでなく、思い込みを排除するためにも使われます。研究者が自分の仮説に引きずられないよう、どのように検証を設計するのかがわかるため、科学の方法論そのものを学べるのが本書の強みです。さらに、鳥の文法が示す言葉の起源を考える手がかり、鳥が単語のような要素を組み合わせて意味を作るという発見は、言語の起源を考える上で大きな示唆を持ちます。従来、言語は人間固有の能力として理解されがちでしたが、本書はその境界を揺さぶります。もし鳥にも組み合わせのルールや文に近い構造があるなら、言語は突然人間だけに出現した完成品ではなく、動物のコミュニケーションの延長線上にある可能性が見えてきます。ここでの価値は、鳥の鳴き声が人間の文章と同じだと主張することではありません。むしろ、異なる生物でも情報を効率的に伝えるために構造化された信号を発達させうるという事実が、言語研究の視野を広げる点にあります。読者は言葉を人間の所有物として見る狭い見方から離れ、進化や認知の観点から言語を捉え直すことになります。これは動物行動学と認知科学の接点を理解する上でも重要です。そして、著者の研究史が伝える専門性とユーモアの両立。本書は研究成果の説明に徹するだけでなく、著者自身がどのように鳥の世界へ入っていったのかをたどる点にも特徴があります。幼少期からの興味というより、観察対象との偶然の出会い、研究テーマを深めるための試行錯誤、失敗を含む経験の積み重ねが読者に近い距離感で語られます。さらに、専門性の高い話題を扱いながらも、表現は重くなりすぎず、ユーモアを交えた語り口が維持されています。これは内容を軽くしているのではなく、複雑な事実を読者に届く形へ整える技術です。研究の厳密さと読みやすさは両立しないと思われがちですが、本書はその先入観を崩します。著者の人柄や現場感覚が見えることで、科学が遠い知識ではなく、対象に向き合い続ける営みとして伝わってくるのです。結果として、研究者そのものにも親しみが生まれます。最後に、自然との関係を見直すきっかけとしての読書体験。本書の読後感が強いのは、鳥の能力を知ることが、そのまま自然を見る姿勢の変化につながるからです。鳥の鳴き声をただの環境音として受け流していた読者でも、意味のあるやり取りが行われていると知ることで、身近な公園や住宅地の風景が別の層を持って見えてきます。これは知識の追加というより、知覚の更新に近い体験です。動物のコミュニケーションを理解することは、 人間が自然の外側にいるという感覚を弱める効果もあります。著者の研究は動物を単なる観察対象として扱うのではなく、相互に関係しながら世界を生きる存在として見る視点を促します。したがって本書は野鳥観察の入門書でも科学読み物でもありつつ、環境や生態系への感受性を静かに高める本として機能します。読者に残るのは驚きだけでなく、日常の中にある自然への注意深さです。結論として、僕には鳥の言葉がわかるわ、鳥や自然が好きな人はもちろん、言語、認知、動物行動、核研究の進め方に関心がある読者に向いています。専門的な動物言語学を扱いながら、難解な理論書ではなく、観察と実験の積み重ねを通じて発見が立ち上がる過程を読み物として楽しめるのが大きな利点です。特に言葉を人間だけのものと考える前提を問い直す点は、同種の自然科学エッセイの中でも際立っています。研究成果の紹介にとどまらず、著者自身の試行錯誤や現場の手触りが伝わるため、科学が生活から切り離された知識ではないことが実感できます。似たテーマの本と比べても、本書は発見のインパクトと読みやすさの両方を高い水準で両立しており、鳥の声をきっかけに言語の本質を考えさせる構成に独自性があります。読後には身近な公園や庭先の鳥の鳴き声さえ以前とは違って聞こえるはずです。ご支援いただける場合は、鈴木俊樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。